皆さん、イースターおめでとうございます。2022年4月17日のイースター礼拝を始めます。それでは招きの言葉をお読みいたします。本日はコリント人への手紙第1、15章20節から22節までお読みいたします。皆さんは聖書を開かなくて結構ですので、心を静め、御言葉に耳を傾けてください。それではコリント人への手紙第1、15章20節から。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。死が一人の人を通してきたのですから、死者の復活も一人の人を通してくるのです。アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストにあってすべての人が生かされるのです。それでは司会の者がお祈りいたします。恵み深い父なる神様、あなたの尊き皆を賛美いたします。今日もこの聖日に私たちを招いてくださり、あなたの御前に進み出て礼拝できますこと、またイエス様の復活を祝うイースターのこの日を共に祝うことができる恵みを心から感謝いたします。次1週間もいつも私たちと共にいてくださり、私たちを守り、私たちを支えてくださいましたことを心から感謝いたします。2000年前にイエス様が人間の身代わりとなって十字架で死なれ、罪の贖いと許しを成し遂げてくださいました。その後死人のうちから蘇り、さらにイエス様を信じる者に滅びることのない永遠の命を約束してくださいました。2000年経った今も復活の主は私たちの心に働きかけ、イエス様を信じて従う者に喜びにあふれた人生を備えてくださっております。神様のこのような救いに心から感謝いたします。どうか私たちがこれからも神様の約束を信じ、御言葉に生きるものとしてくださいますようにお願いいたします。本日は工藤先生があなたの御言葉を取り継いでくださいます。今年度工藤先生ご夫妻をお迎えして共にイースターをお祝いできますことを心から感謝いたします。また先生にとって今日着任後本日初めての説教となります。どうぞ語る先生を強め祝福してくださいますようにどうぞお願いいたします。またこの礼拝のために準備してくださいました兄弟姉妹たちもどうぞ祝福してください。また本日見えるところ見えないところでご奉仕してくださる一人一人の上に聖霊様の導きをお願いいたします。本日事情により集えない兄弟姉妹たち、また別のところで礼拝を行っている兄弟姉妹たちの上にもどうぞあなたの豊かな祝福をお願いいたします。時を同じくして感謝されております世界中での主の礼拝を祝福してくださいますようにお願いいたします。また本日は礼拝後にリトルヘレン先生の送別会が開催されます。どうかあなたがこの中心におられ最後の交わりの時を祝福してくださいますようにお願いいたします。今日のすべてはあなたにお委ねして感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。それでは一曲賛美しましょう。はじめにおられた神の御言葉です。 それでは使徒信条を皆さんとご一緒に告白したいと思います。どうぞ前方のスクリーンもしくは手法 の, 左端の裏面をご覧ください。ご起立できる方はどうぞご起立ください。使徒信条、
私は天使の作り主、全能の父である神を信じます。私はその一人を私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い報道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
はい、どうぞお座りください。では続きまして、もう一曲賛美しましょう。あなたをたたえです。恐れ入りますが、ここで 2,3 分ほど換気したいと思いますので、はい、窓の近くにおられる方はお手数ですけど窓を開けていただきたいと思います。3分ぐらいしたら閉めていただければと思います。それでは子どもメッセージに移ります。メッセージは吉田さんです。よろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
今日はイースター礼拝なので十字架、 そして復活へというお話をします。イエス様には12人のお弟子さんがいましたが、ある日その中から3人を選んで高い高い山に登られました。ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、この3人はイエス様に最も信頼されているお弟子さんでした。山に登って何をされるんだろうなんて思いながらついていったのかもしれません。その山で見たものは、え、一体なんだ、どうなっているんだ。イエス様についていった3人が見たものは一体何だったんでしょうか。それはイエス様の白く輝くそのお姿でした。今までそんなイエス様を見たことはありません。もちろん人間が白く光っている輝いている姿なんて見たことも聞いたこともありませんでした。そればかりではありません。イエス様と誰かがお話をしています。杖を持っている人はモーセさん、そしてもう一人の人はエリアという人です。二人とも旧約聖書に登場する有名な人物で、神様のお働きをした素晴らしい人たちでした。杖を持っているモーセさんはなんとイエス様の時代よりも1400年も前の人です。もう一人のエリアさんはイエス様の時代より850年も前の人です。その二人が天から降りてきてイエス様と語り合っていました。それでその場にいた弟子たちはとても驚きました。イエス様は天から降りてきたモーセとエリアとこれから起こる十字架のこと、救いのことについてお話をしていたんじゃないかなと思います。そしてその時雲が天に湧き起こって声が響いてきました。これは私の愛する子という声が響いてきました。そうです、父なる神様、神様の声が響いてきました。十字架を前にしたイエス様を父なる神様もモーセもエリアも励ましていたんじゃないかなってそのように思います。こうしてイエス様は私たちの罪を背負って十字架で死んでくださいました。これは金曜日の出来事です。しかしイエス様は3日目日曜日の朝によみがえってくださいました。ですから私たちは毎週日曜日、イエス様がよみがえられたその日曜日の朝に教会に集まってこの復活のイエス様を心から賛美し礼拝をしています。それでは皆さんでこの御言葉を読んでみましょう。3、はい。
イエスは生きておられる。ルカ24章23節。
イエス様は今も生きておられます。私たちを天国で待っていてくださいます。ですから私たちはこの復活のイエス様を信じてこれからも歩んでいきたいと思います。はい、お祈りします。恵み深い地なる神様、尊い皆を賛美します。罪人であり滅ぼされて当然の私たちのために神の一人子であるイエス様が十字架にかかって死んでくださり3日目によみがえってくださったこと心から感謝します。おかげで私たちは罪許され神様の子供としていただく特権に預かりました。ありがとうございます。私たちの愛する姉妹であるリトルヘレンさんが日本での働きを終え帰国されます。どうか今後もヘレン先生の健康をお守りください。主がヘレン先生と共にあり災いから遠ざけて豊かに豊かに祝福してくださいますようお願いいたします。尊いイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは聖書を読みいたします。本日の聖書箇所はヨハネの福音書20章19節から31節になります。3版の聖書をお持ちの方は224ページ、新約聖書の224ページ、2017年版をお持ちの方は228ページになります。ヨハネの福音書20章の19節からになります。それでは読みいたします。ヨハネの福音書20章19節から。その日すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。 するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わされたように私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許されます。許されずに残すならそのまま残ります。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼らに言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人は幸いです。イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。本日はこの聖書箇所から、復活信仰がもたらす全く平安と喜びと題して工藤先生にメッセージしていただきます。お願いいたします。
おはようございます。一言お祈りをしてから始めたいと思います。お祈りいたします。私たちの救い主イエス・キリストの御父なる神様、唯一まことの聖なるお名前を心より賛美いたします。このイースターの朝に愛する皆さんと共に復活の主を礼拝できます恵みを心から感謝いたします。また共にインターネット礼拝でインターネットを通して礼拝しておられる兄弟姉妹をも覚えて感謝をいたします。また今日はさまざまな事情で来ることができない方々をも覚えます。もし試練や苦しみの中にある方々がおられましたら、どうぞお一人お一人を主が支えてくださって、特別に守り導いてくださいますようにとお願いをいたします。本日は愛するヘレン先生との最後の共に礼拝する時となります。ヘレン先生が22年間にわたってこのライトハウス教会で尊いご奉仕を捧げてくださったこと、そしてさらには39年間という本当に長い期間を私たち日本のためにお捧げくださいましたことを覚えて心から感謝いたします。主がヘレン先生を尊くお持ちくださって多くの宣教の実を与えてくださいました。感謝いたします。私たちがこれを受けてますます主にこの身をお捧げし、この教会が立て上げられ、周りの方々やまた次の世代に絶やすことなく主の祝福を引き継いでいくことができるようにどうぞ助けてください。また主よ、世界は今本当に混沌とした中にあります。特にどうぞ今異性者たちを助けてくださり、お一人お一人の異性者が平和を愛し、また弱き者のための政治を行うことができるようにと特別にお願いをいたします。本当に何が正しいことなのか、さまざまな考えや価値観の中に私たちは置かれています。そういう中にあって、これより神の言葉である聖書から聞いていこうとしています。 この聖書を霊感された聖霊様ご自身が今私たちの心を照らしてくださり、今日の御言葉を心の深いところで受け取ることができますように、御言葉を私たちの足の灯火とし、また道の光として、私たちが歩むべき道をしっかりと歩むことができるように助けてください。これからのひととき、主にお委ねいたします。私たちの主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。改めましてイースターおめでとうございます。おめでとうございます。先ほど吉田兄弟が話してくださったように、2000年前のイースターの朝、弟子たちの前に復活の主は現れてくださいました。それ以来、この日曜日の朝にですね、世々のキリスト者たちは毎週集まって、復活の主にお会いできることを信じて2000年の間礼拝を捧げてきました。しかし、今日の箇所で見る通りに、復活の主にお会いする直前の弟子たちはどうだったかというと、イエス様の十字架の死という本当に深い絶望の中にあって、恐れに支配されていたんです。彼らはイエス様のお言葉、十字架の3日後に必ず復活すると何度も約束してくださっていたのに、それを全く信じることができていませんでした。いつも自分たちを愛してくださったイエス様、また守ってくださったイエス様がいなくなってしまって、彼らはユダヤ人指導者たちを恐れて家の中に閉じこもっていたんですね。他の聖書箇所を見ると、イエス様に忠実に仕えてきたご婦人たち、本当に忠実に仕えてきたんです。彼女たちでさえもイエス様の復活を信じることができなかったのだと書いてあります。まさしく皆がイエス様が死んでしまった、イエス様がいなくなってしまったという事実によって、希望と平安を全く失ってしまったんですね。しかし弟子たちはイースターの朝に復活の主にお会いすることによって、また全く平安を取り戻し、立ち上がることができたと今日の箇所には書いてあります。私たちもまたこのイースターの朝に共に復活の主に出会わせていただき、心からの平安と喜びに満たされたいと願っております。今日のメッセージの主題は、よみがえりのイエス様が与えてくださる平安です。よみがえりのイエス様が与えてくださる平安です。では、よみがえられたイエス様がどのようにして弟子たちをこう立ち上がらせていったのかということを見ていきたいと思います。19節と20節をもう一度読みいたします。19節、その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。よみがえられたイエス様は、かつて弟子たちと過ごした日々と同じようにですね、彼らの真ん中に立ってくださいました。そして平安があるようにとの言葉をかけてくださるんです。振り返ってみますと、弟子たちは約3年半の間イエス様と共に宣教旅行をし、寝食を共にしてきました。しかし、その生活は決して楽なものではなかったんですね。時にはひもじくて麦の穂を摘んで食べたり、また嵐にあって危うく命を落としそうになったりとか、またはユダヤ人指導者たち、つまり国の権力者たちですけれども、命を狙われて憎まれたりしていたんです。それでもです、そういう苦しい中にあっても、いつもイエス様が彼らの真ん中にいてくださった、イエス様が真ん中にいてくださったので、彼らは守られ、またすべての必要が満たされ、弟子たちには平安があったのですね。しかし、その後イエス様が逮捕されてしまい、十字架において殺されていくという出来事の中にあって、 彼らの心は本当に不安でした。恐れで支配されてしまった結果、彼らは自分の身を守ろうとイエス様から離れて逃げてしまったんですね。これは一見すると安全を得たように見えるんですけれども、実は平安の源なるイエス様から離れていってしまっているという状態でした。イエス様は十字架にかかられる前夜、弟子たちとの最後の食卓にてこのように言っておられます。ヨハネの14章27節、お読みしますのでお聞きになってください。ヨハネの福音書の14章27節、私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。世が与えるような平安ということであれば、この平安の源であるイエス様が死んでしまえばそれでなくなってしまう、そのような平安です。形あるものは必ず消え去ってなくなる、これがこの世の中の原理であります。しかしイエス様は絶対的な終わりを意味する死で終わるのではなくて、よみがえってくださり、もう一度弟子たちの真ん中に立ってくださる、そういうような平安を与えてくださるお方なんです。私たちのイエス様は世が与える平安とは全く違う平安、それは亡くなることのない平安、復活と永遠の命による平安を与えてくださるお方なのです。20節21節をお読みいたします。20節、こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。イエス様と出会ったことによって弟子たちの絶望と恐れは喜びと平安へと変えられました。それゆえ主は彼らをもう一度任命して、復活の証人として世に使わされていくのです。しかしその前にですね、問題が一つありました。それはこの時十二弟子の一人であるトマスが彼らと一緒にいなかったということなんですね。復活の主にお会いした他の弟子たちは急いでトマスのところに知らせに走ったのでしょう。おそらくトマスを自分たちの群れの中に連れ戻してきたのだと思います。しかし弟子たちが興奮気味に説得するのに対して、トマスはそれを信じることができませんでした。25節ですね、トマスはその手の釘の跡を見て、さらにですね、釘の跡に自分の指を入れて、またその脇腹っていうのは死んだことを確認するために十字架の時に槍で刺されたんですね。この脇腹の傷に手を入れてみなければ決して信じませんと。つまり三拍子揃った完全な証拠を求めたんですね。しかしそんなトマスに主は現れてくださいました。26節にそのことが書いてあります。26節、8日後弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。8日後というのは他の弟子たちに現れてくださったのと同じ日曜日ということを表しています。また再び家の中にいたというようなことで、これも全く同じ状況を選んでくださったということなんです。そして戸に鍵がかけられていたのにイエス様が真ん中に立たれるという、これは少し不思議な体験ですけれども、これもまた同じ体験をさせてくださったということです。そしてイエス様のお言葉です。平安があなた方にあるようにと、これも全く同じ言葉をかけてくださいました。 そして信じられないトマスが信じられるように傷を見せてくださり、触れなさいと言ってくださるんですね。ところでトマスのニックネーム、24節に書いてあるんですけれども、デドモと呼ばれるトマス、デドモというのは双子という意味なんですね。双子のトマスというふうに呼ばれていました。しかしもう一人の兄弟が聖書には全く出てこないんですね。しかしどうでしょう、私たちが、あたかもですね、トマスの双子であるかのようによく似た思いを持つことはないかなと思うんです。もし自分がイエス様のお姿をこの目で見られたらと、イエス様の声を直に聞けたらと、もっとこういうことがあればはっきり信じられるのに、もっと信仰が増すのにと思うようなことはないでしょうか。しかし大丈夫です。そういう時にはトマスのように信じることができないんですと正直に訴えていくなら、イエス様はその思いをすべて聞いていてくださいます。そして今日見ている箇所のように信じることができるようにと必ず導いてくださるんです。イエス様のこのトマスに対する配慮に満ちた、また丁寧な導きによって、トマスは復活を信じることができました。もはやトマスはここには書いてないんですけれども、傷に触ったりとかですね、脇腹を自分で確認するという、そういう必要はもうなくなってしまったんだと思うんです。そしてトマスが信じることができたもう一つのことがあります。それは彼がこの弟子たちの中、つまり教会の中と言ってもいいんですけれども、その中に居続けたということなんです。教会はキリストの体と呼ばれています。教会というのはこの建物を表すんじゃなくて、この信仰者の群れですね、この共同体を表す言葉です。このキリストの体と呼ばれている教会の中にあって、イエス様はご自身を表してくださるんです。トマスは弟子たちに呼び戻された後に教会の中に居続けました。そんなものをバカバカしいと言って出ていくことをしなかったんですね。それゆえにトマスは教会の中にあって復活の主にお会いすることができたということなんです。私たちも同じです。この教会、主の体の中にあって、この信仰共同体の中にあって、主にお会いすることができ、主を信じることができるのです。そして他の弟子たちもまた、この信じることのできないトマスをですね、バカにしたりとか見下したりすることがなく、寄り添って自分たちの経験したことを何度も伝え続けたんです。なぜそれができたかというと、かつては自分も信じることができない、そのようなものだった、同じものであったということがあるんですね。教会は誰をも見捨てることなく寄り添うんだという姿がここに描かれています。このキリストの体、共同体なる信仰者の群れ、有機的なつながりの中で主に導かれて、主に出会い、トマスは28節の信仰告白をすることができました。私の主、私の神よと彼は言うことができたんです。このように弟子たちを派遣する前に、主はトマスを置いてきぼりにすることをせず、彼を見捨てることなく、きちんと確信へと導いてくださったということがわかるんです。ところで、完全な証拠をトマスは求めていましたけれども、すべてを確認しなくても信じることができたのはなぜでしょうか。J.I. パッカーという、これはイギリスの聖公会の先生なんですけれども、パッカー先生がこのように言っています。聖書において最も信じることが難しいことは何だろうかと、聖書において最も信じるのが難しいことは何だろうかと、その問いにパッカー先生は、 神が人となられたことではないかと述べているんです。神が人となられたということ、この神が人になるということを信じられたなら他のことは全部解決するのではないかというんですね。このナザレにお生まれになったイエスというお方が本当に神ならば、本当に神ならばですね、復活したということよりもむしろ死んだということの方が驚きだろうと言っています。命を作り命の根源なる神であるお方が死んだままでいるということなどありえないことなんですね。トマスはユダヤ人です。ユダヤ人として子供の頃から神は唯一であると、神はお一人であると教えられて育てられました。それゆえこの目の前のイエスというお方が神であると認めることはこれ非常に難しいことだったと思います。当時の社会では人間を神として礼拝するならば石打ちの死刑になることもあったそうです。しかしトマスはこのお方が神であるのだと認めることができました。そしてイエス様を礼拝し、そのことによって彼の中にあった一切の疑いは解決してしまったのですね。そしてこのトマスの信仰告白において大切なことがあります。それは私の神ということですね。この私の神ということ、一般的な神ではなくて私の神という告白なんです。神が人となられたという事実がある、また十字架で人間の罪の罰をすべて引き受けて死んでくださったという事実がある、そしてよみがえって共におられるんだということがある。このことがただの客観的な事実ということではなくて、この私のためであったのだという信仰、私とあなたとの関係こそが私たちに誠の平安と喜びと命をもたらすものなのです。旧約聖書に繰り返される神様の言葉があります。あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。これは私たちが罪によって断絶してしまった神様との関係を回復する、そういう言葉です。この関係の回復のためにイエス様は人間になって来てくださいました。そして神であるお方がなんと死んで、そしてよみがえってくださった。つまり主は私の救いのためならどんなことでもしてくださるお方なんだということがわかるんです。そして主はいつまでも私と共にいてくださるお方なんだということがわかるのです。この事実のゆえに私たちの一切の恐れや疑いは消え去り、全く平安と全く喜びに満たされることができるんですね。主は確かによみがえられました。主の復活を信じられないでいた弟子たちにも、特に疑い深かったトマスにも、主はお姿を現してくださって、ご自分がよみがえられたのだということを信じさせてくださいました。そしてよみがえられた主は私たちといつまでも共にいてくださるという印に息を吹きかけて聖霊を注いでくださいました。神の命の息吹であるこの聖霊が私たちの中に住んでいてくださる、私たちに与えられていることで、主が私たちの真ん中にいつもいてくださるということがわかるんですね。私たちもまた時にこの弟子たちと同じように思いがけないことに直面します。そして心を騒がせ、平安や喜びというものを失ってしまうことがあると思います。しかし聖霊様なる主が真ん中にいてくださることによって、私たちは何をも恐れることなく、また全く平安を失うことなく歩むことができるのです。そして弟子たちがこう立ち直らされて 派遣されていったように、私たちもまた平安を取り戻したなら、主のよみがえりの証人として派遣され、罪の許しを述べ伝えることができるんですね。私たちは先に信じることができたものです。先に信じることができたものとして、隣人にあなたも共に礼拝しませんかと、あなたもこの教会において神様と出会えませんかとお伝えすることができるんです。ぜひここにおられる皆さんが神の御子イエス・キリストの復活を心から信じてですね、あらゆる不安や絶望から解放されて、全く平安、全く喜びを得ることができるように願っています。そしてこの素晴らしい、本当に素晴らしい神様から与えられた恵みをご一緒に証しして、今週1週間も歩んでいきたいと願っています。最後にお祈りをいたします。いつまでも共にいて全く平安を与えてくださるイエス様、あなたが導いてくださって、私たちは直接は見ていませんが、聖書によって復活のイエス様と出会い信じることができました。心から感謝いたします。この感謝をもってこれからもあなたを礼拝し、日曜日の朝ごとに復活の主とお会いし、喜びと確信を与え続けてくださいますようにどうぞお願いいたします。そしてこのライトハウス教会を神と人が出会うところとして、これからも豊かに用いてくださいますようにとお願いをいたします。どうぞお一人お一人の歩みを祝福で満たしてくださって、また平安であふれさせてくださって、周りの人々をも潤すことができるように助け導いてください。私たちの救い主、復活の主イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。
それではここでもう一度換気の方をお願いいたします。それではただいまのメッセージに対しまして応答の賛美をしましょう。御霊は天よりです。 はい、窓の方を閉めていただきたいと思います。それではここで新任の執事の任命式を行います。執式の方を工藤先生よろしくお願いいたします。
それではただいまより本年度総会において新たに選出された執事の就任式を行います。先週吉村照樹兄弟は就任式を終えていますので、今週は平賀香織姉妹の就任式を行います。式辞を申し上げます。私たちは教会総会で選ばれた姉妹を執事の職に任じようとしています。執事は牧師を助け、キリストの体である教会を指導する務めに預かるものであり、牧師と共に執事会を組織し、教会の霊的指導及び教会運営にあたるものであります。すなわち礼拝、伝道、教育、奉仕、交わり、訓練など、牧会全般にわたって重い責任を負うものであります。これは古の生徒たちが命ぜられた尊い職務ですから、教会のために忠実に奉仕するべきであります。それゆえ教会員は、この職務を尊ぶとともに、執事が忠実にその使命を果たすことのできるように祈るべきであります。一箇所聖書をお読みいたします。ローマ人への手紙12章1節から8節まで。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ、完全であるのかを見分けるようになります。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ神が各自に与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさい。一つの体には多くの器官があり、しかもすべての器官が同じ働きをしてはいないように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているので、それが預言であればその信仰に応じて預言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、進める人であれば進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい。それでは執事に誓約をしていただきます。2つ質問いたしますので、神と教会の前で約束いたしますと、神と教会の前で約束いたしますと誓約してください。執事の誓約。あなたは神の恵みによってこの教会の執事の職に就こうとしています。あなたがこの職務に任じられたのは教会の頭であり大牧者である主イエス・キリストであると確信しますか。またあなたはこの教会が属する日本福音キリスト教会連合の信仰告白に従い、教会の規約を誠実に守り、教会の一致、純潔、平和、前進のために祈り、また何事につけ群れの模範となるように励むことを約束しますか。
神と教会の前で約束いたします。
アーメン。どうかこの務めに任じられた主がこれを誠実に成し遂げる力を与えてくださいますように。続きまして教会の皆様に誓約をしていただきます。教会の皆様はご起立ください。 教会員の誓約、神はあなた方を通してお選びになったこの姉妹を今羊に任じようとしています。あなた方はこの姉妹を教会の羊として受け入れ、その重い責任のために祈り、その職務に協力することを約束しますか。アーメン。どうぞお座りください。お祈りをいたします。教会の頭であられる私たちの主イエスキリストの父なる神様、御前に召してくださったこの姉妹をこの教会の執事としてくださいましたことを心から感謝いたします。願わくばこの姉妹に聖霊を豊かに満たしてくださり、御前に約束したことを忠実に守らせ、教会を正しく導くことができますように信仰と力とをいつも与えていてください。願わくば死に至るまで忠実にその務めを果たすことで、主イエスキリストが来られるとき、良い忠実なしもべだとの祝福を受けることができますように、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。以上で就任式を終了いたします。
それでは献金の時に移ります。現在感染防止のために礼拝中に献金袋をお持ちしておりません。どうぞ礼拝前後に前方の方の献金袋の方にお捧げいただければと思います。それでは本日の感謝の祈りを山口うららさんお願いいたします。
今日こうして教会に集い礼拝ができていることを感謝します。今日のメッセージを通して自分の身を守ろうとイエスから離れてしまった弟子たちに平安があなた方にあるようにと言い、弟子たちの真ん中におられたこと、またトマスにも同じように見捨てることなく確信に導かれたことを学びました。感謝します。私たちもトマスのように試練の中にあるとき、イエス様を信じることができないことがあります。そんなときでも正直に祈り、一番初めに神様に頼ることができるように導いてください。私たちに平安と喜びがあるように守ってください。この御言葉を心に留めて今週1週間も生活することができるように守ってください。今献金を捧げしました。神様の御用のためにお使いください。この小さな祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りします。
アーメン。それでは正午です。父と子と聖霊のを賛美しまして工藤先生に祝祷していただきます。どうぞご起立できる方はどうぞご起立ください。
祝福の祈りをいたします。恋青ぎ願わくば復活の主イエスキリストの恵み、 父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがお一人お一人の上にいつの時もまた常しえまでもありますように。一同の祈りに心を合わせて、私たちの主イエス・キリストの御名によって祝福をお祈りいたします。アーメン。
はい、どうぞお座りください。はい、それでは今週の御言葉を皆さんとご一緒にお読みしたいと思います。スクリーンもしくは週報の方をご覧ください。今週の御言葉、
イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父は私を使わされたように、私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹かけて言われた。聖霊を受けなさい。ヨハネの福音書20章21節。
はい、どうぞこの御言葉を今週1週間心に蓄えてご生活ください。はい、それではお知らせの方に入る前に、本日初めて来られた方いらっしゃいますでしょうか。はい、